それでは神様の御言葉を読みいたします。神様の御言葉は第一コリント人宛手紙15章10節の御言葉を読みいたします。新改訳の聖書、新約聖書340ページ第一コリント人宛手紙15章10節の御言葉を読みいたします。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。アメン。今日は神の恵みによって私は今の私になりました。私は今の私になりました。神様の御言葉は第一コリント人の手紙15章10節の御言葉です。今日キング牧師も明かしされていましたけれども、本当にイエスがキリストであるこの福音というのは永遠の前から隠されていて、今や表された福音です。ですので、本当にこの福音、この福音を握っているときに、全世界は福音化されていきます。しかし、人間というのは弱い存在であるために、時間が経つと変質してしまって変わってしまいます。そのために、福音が、本来の形、そのままで伝達されていくのは簡単ではありませんけど、しかし、本当にこの福音、イエスがキリスト、すべての問題の解決者、この福音をそのままレマンたちに伝達して、そしてレマンたちがまた次の世代に伝達する。本当にその必要があります。ですので、本当にこれからは御言葉運動が重要であると、そのように言われました。現場で本当に御言葉運動が開かれていく。それが、今私たちがしている、そのようなタラッパ運動ではないでしょうか。ですので、本当に、この福音、それが今墓に埋もれてしまっています。何がでしょうか？万物を従わせることができる法則。万物を従わせる法、四つがありますけれども、一番目は何であるかというと、キリストというのは神の本質であるという、この本質。そして二番目は何であるかというと、しばらくの間、御使いよりも低くなられたキリスト。そして三番目は、今、御座の右の座。キリストの働きをされています。そして、万物はキリストの足の下に従わせられた。これが万物を従わせる法です。四つの法ということができますけれども、先週、キング牧師が蒼天祈祷会の中で何と言ったかというと、この四つを継続的に黙想していると、心の目がはっきりと見えるようになると。霊的な世界、それが見えるようになると、そのように言われていました。ですので、継続的にこれを黙想しましたけれども、黙想するときに、息を吸ったときにこの本質、そして息を吐いたときにしばらく、そしてまた息を吸ったときに今、そして息を吐いたときにこの万物と、だんだんそれを短くしていって、自分なりの方法を探し出して継続的に息を吸って吐いて吸って吐くと、その間にこの四つの法則を継続的に黙想すると、心の目がはっきりと見えるようになると、そのように言われていました。ですので、継続的にそのことを思いながら、黙想していますけれども、本当にこの心の目が開かれる。それが本当に私たちに重要です。今の時代、心の目がはっきりと開かれる。そういうレマンたちが日本に起こされなかったとしたら、本当に日本は地震などの災いで滅びるしかありません。世界に、本当に心の目がはっきりと見える、そういうレマンたちが起こされなければ、これから戦争が至るところで起こって、 どういうことが起こるかわかりません。ですので、今の時代、本当に急務なこと、至急なことは何であるかというと、心の目がはっきりと開かれる、そういうレムナントたちが起こされることです。それが本当に日本を生かして、また全世界を本当に災いを止めて生かすことができる唯一の方法です。ですので、本当に継続的にこの4つの法則、息を吸って、吐いて、吸って、吐くときに、この4つを呼吸に乗せてしてみてください。本当にあるとき、心の目がはっきりと見えるようになります。そして、もう一つ重要なことは何であるかというと、この私は誰か、これを探し出すということです。悪魔はどのように働いているかというと、本当に忙しくさせます。忙しくさせて何をすることができないか、支度する時間、黙想することができる時間を与えないのです。私も日本にいるとき、どれほど忙しく過ごしていたかわかりません。日本にいる間、本当に高校生の時とかは、学校に行って、そしてその後にはアルバイトに行って、また空いてる時は友達と遊んでと、とても忙しく過ごしていました。仕事をしている時にも、仕事をしている時間以外というのは趣味生活、バドミントンに行ったりとか、また友達と遊んだりとか、そのようにして、日本のような場合はとても忙しく過ごす、充実した毎日を送る。それが、とても、いい人生だ。そのように思われているのはないでしょうか。そのようにして、このように私は誰かと、私は何のために生きているのかと、死んだらどこに行くのかと、そういう施策をすることができる時間を今悪魔は与えないのです。もう趣味生活の中に陥らせて、そしてまた最近は YouTube とか SNS、それを見るようにさせて、そして本当に黙想することができるそういう時間をすべて奪っていっています。で、そうで、今継続的にメッセージが出ているのは、この私は誰かということを発見する。本当にこのアイデンティティを発見するということが重要です。では私は誰でしょうか。このことを発見するために神様は荒野に40年モーセを置かれたのです。40年間モーセは継続的に質問したのです。また3年間パウロをアラビアに置かれたではないでしょうか。またイエス様のような場合も40日荒野におられたではないでしょうか。その中で何を発見するかというと、モーセのような場合は、出エジプト26章1節で、ああ、私が幕屋なんだなと、それを発見したのです。また、ダビデ、ソロモンのような場合は、私が神殿なんだなと。また、イエス様のような場合は、神殿を壊しなさいと。なぜかというと、イエス様ご自身が神殿であられると。そしてその神殿が、なんと救われた者の中に来られた。で、それでこれで本当に、わーと感動することができなかったとしたら、今何か私たちは逃してしまっています。私が神殿なんだなと。私が神殿なんだと。以前、新キリスト教会に来られた方で、以前、その国原牧師が来る前から新キリスト教会にいた方がおられたんですが、その韓国の方は、このメッセージを聞いたときに、私が神殿だということを初めて知りましたと。私がものすごい存在になったんですねと。私の中に溝がある。そういう本当にすごい存在になったんですねと。恵みを受けて行かれたんですけれども、問題は、恵みを受けて、行かれたんですけれども、結局は、また、この来ることはできなかったんですけれども、そのように、本当に発見するということがものすごく重要です。なぜなら多くの人たちは今、この中にいます。肉的なことを誇っています。自分にどれほどの知恵があるか、自分はどれほどのバックグラウンドがあるか、肉を誇って、結局は会いたい家です。しかし、会いたい家と言っても、実は本当は空いてるわけではなくて、悪霊が出たり入ったりした、さらに悪いならず悪霊を引き連れてきている、そういう家です。そして、ある人たちは、マタイの福音書12章、43から45節で、悪霊の家、 完全に悪霊が支配する。そのような家となってしまっています。ですので、この悪霊の家、悪霊が出たり入ったりする。まあ、そういう家となってしまっています。そして、第一コリント人への手紙3章16節。神様の家となり、神殿となっている、そういう人たちがいいのです。ですので、神様は本当に恵みによって、私たちに、イエスがキリストだということを信じただけなんですけれど、永遠の命を与えてくださり、そして実像を知ることができるように、今、光を照らされています。今、神様は私たちの中で、光を、実像を悟ることができる光を照らしてくださっています。そしてこの契約の箱。神様は私たちに契約を与えてくださり、今私の中に誰がいでしょうか。このキリストが誠の王となって、王の王となって、今私の中におられるんです。で、それで私の、この姿勢上の中に多くの人は何を入れているでしょうか。私を入れています。私がここにいるのです。しかしそうではなくて、本当にキリストが私の聖女で、誠の王の王となるときに、私たちの人生は変わるのです。ですから私がキリストの体です。しかし、私は体であって、頭である方はキリストであると。本当にそのように私の人生が変わったとき、私は誰でしょうか。私は、この家であり、神殿である。本当にこのことを発見した時から私たちの人生が変わるようになります。ですので、継続的にこのメッセージを聞きながら、あ、私は家なんだな。私が神殿なんだなと、そのように本当に私のアイデンティティを発見してください。そうすると本当に人生が変わるようになります。そうすると今度は私は何をすべきか。これを発見するようになります。人生、このようにゴールが、目標が決まっていてこそ、この人生、このように、ここからスタートすることができるではないでしょうか。しかし、多くの人たちはこの目標、ゴールが決まっていません。ビジョンが、夢がないのです。ただ、毎日与えられたその課題をこなす、そういう人生です。この目標がないと、どういうことでしょうか。まだ人生スタートできずに、ここでずーっと止まっています。止まっているのではなくて、ここにいるのが苦しいために、そこで中毒になって、その時間を埋めるために、いろいろなことに中毒になって、趣味生活に走って、そのようにして、ずーっとここをぐるぐる回っています。しかし私は誰であるかということを発見し、私は何をすべきか、目標が決まった時から、その時から人生は、スタートします。で、それでまだ年が80でも、この目標が決まってない人たちがいます。そうすると、一生ずっと心の中でぐるぐるしてて、死ぬ時になって、あ、私の人生騙されたなと、そうなってしまいます。子供でも、この目標が、ビジョンが決まったら、そこから、あ、じゃあ何をするべきか考えて、このように出発します。そしてちょっと遠回りして違った道に行っても、結局はこのゴールに向かって来るではないでしょうか。しかしこのゴールがなければずーっと出発することができずにいる。ほとんどの人たちが今こういう状態です。ほとんどのレムナント、ほとんどのクリスチャンが今出発することができずにここでぐるぐるぐるぐるそのようにしている状態です。ですので本当に私は誰であるかということを発見したときには私は何をすべきかということを発見します。そうするとそれがビジョンです。それが決まるとそこから私たちの人生はスタートします。で、私は何をすべきでしょうか。私がすることというのは、この契約の箱、神様の契約の箱に向かって礼拝することなのです。私が何かするわけではなくて、この契約の箱に向かって継続的に礼拝をしていれば、そう、どうやって礼拝するでしょうか。キリストの三つの職分を通して、王であるキリストによって、御使いを使わせてくださり、預言者であるキリストによって、 御言葉をくださり、大祭司であるキリストによって恵みをくださっている。継続的にこのキリストの三つの食分を味わいながら、礼拝をしていると、この契約の箱が動き出すので、その時にどうやって、それが出てくるようになります。この契約の箱は動き始めます。そうすると、何をすればいいのかというと、この契約の箱を担いでいけばいいのです。私が何かするわけではなくて、私たちは契約の箱に向かって礼拝を下げているんですけど、その契約の箱を動いたときに、私たちは、この契約の箱についていきさえすれば、万物はキリストの足の下に従わせられたと。本当にこのことがなされるようになります。ですので、私たちは、被造物です。私たちが何かをするわけでありません。私たちは家であり、神殿です。ということは、その家であり、神殿である。それを作ってくださった方に向かって、私は中におられ、御座に向かって礼拝を捧げているときに、そのときにこの契約の箱を動いたときに、それについていきます。アブラハムもそうでした。この契約の箱についていったんです。私が示す地へ行きなさいと、契約の箱を担いで行ったのです。また、モーセもそうです。モーセもエジプトに行きなさいと、そのように言われました。ですので、この契約の箱を担いで、エジプトに行ったのです。また、イザヤも、誰がこの契約の箱を担いで行くのかと言ったとき、誰もこの契約の箱を担いで行こうとしませんでした。その時にイザヤが、私が行きますと。ですので、今、レマンたちもそうです。まあこの間話していたんですけど、最近のレムナントたちというのは、牧師になりたいというレムナントたちが本当に減ってしまいました。少し前までは、私は牧師になりたいです。そういうレムナントたちはたくさんいたんですけど、今は牧師になりたいという人がいません。なぜかというと、それより世の中的なこと、それがもっと楽しいと。そういうふうに、資本主義の世の中の中で、そういう考えになってしまっているみたいなんですけど、しかしそうではなくて、一番の本当に、祝福された人生とは何でしょうか。本当にこの契約の箱を担いでいく祭司です。で、それで神様は、このエポデという服に12の宝石を付けられたではないでしょうか。それは本当にこの祭司というその働き、牧師という働きがものすごい尊い、ものすごい、素晴らしい、そのようなものであるために、それを示すために12の宝石をつけられたではないでしょうか。それほど本当にこの契約の箱を担いでいくというその人生というのは尊いものです。ですので私たちは本当にどういう状態だったとしても、この契約の箱が動いた時にはそれについていく。それが神様が願うことあり、そしていつもこの契約の箱は田舎にいるわけではありません。いつも次男にいるわけではなくて、ローマに行くそういう時刻表が来ます。その時にはローマに行くのです。ずっと次男にいて集中だけをしているわけではなくて、契約の箱がローマに行った時、その時にはローマに行き、日本に行った時、その時には日本に行き、アメリカに行った時にはアメリカに行くと。私が私の人生を生きるわけではなく、私は神殿であり、家であるために、礼拝を捧げて契約の箱を動くところに行く。それが神様が私たちを作られた、良い働きをするために、神様は私たちを作られた目的であることを信じます。この四つの目想をする中で、心の目がはっきりと見える、そのような方々が本当に起こされるようにお祈りいたします。じゃあ神様に感謝をいたします。神様が本当に、絵の前から隠されていたこの福音を今や表してくださり、それだけではなくて、本当には目想の中でこの福音を深く味わい、そしてその中にある奥義を探し出し、そして本当に四つの目想をする中で心の目がはっきりと見えるメッセージを与えてくださっていることを感謝いたします。本当に私たちは目想を通して四つの目想をする中で心の目がはっきりと見えますように、また私は誰であるか、私は何をすべきか、私はどのようにすべきか、その本当に答えを探し出すことができますように、感謝しイエス・キリストの御名によって祈りを捧げいたします。アメン。